ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授で、また徳島大学工学部教務委員会委員長でもいらっしゃいます成幸義文先生です。成幸先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
教務委員会委員長とはどのようなお立場なんでしょうか？
そうですね、工学部の授業とか時間割とかですね、単位等ですね、教育に関する全般のお世話をする委員会が教務委員会です。そこの委員長を仰せつかっているということです。
そうですか。そんな成幸先生ですが、ご出身はどちらですか？
出身はですね、香川県の西の方の現在三豊市と、言われているところなんですけども。
小さい頃はどんなお子さんでいらっしゃったんでしょうか？
小学校の頃は田舎でしたから、空き地でボール遊びしたり、自然の中で遊ぶということが一番多かったと思いますが、小学校の高学年の頃はですね、友達等の影響でその漫画を描くということに一時期没頭したりしてました。
漫画を描くといってもどんなものですか？
そうですね、やはり頃非常にテレビの影響等でですね流行ってましたが、その手塚治虫先生の鉄腕アトムとかですね、そういうロボットものとか、あるいはその学園ものとかですね、いろいろありましたが、そういう漫画をですね、やはりちょっと真似をして一生懸命描いてみるということを一生懸命やってました。
ロボットものなんて聞きますと、やっぱり今の職業に少し通じるところがあるのかなという気がしますが。
そうですね、やはりそのやっぱりロボットっていうのは非常に、興味がありましたね。それと、鉄腕アトムとかでよく出てくる超近代的な都市ですね、そこにある超高層ビルとか非常に立体的なですねハイウェイとかですね、構造物にも昔からちょっと興味はあったと思います。今思い返すと、その頃からやはり少し興味がそっちの方に向いてたんかなという気はします。
そして大学で徳島大学工学部の土木工学科に進学されましたけれども、大学時代の思い出というのはどんなものがありますか？
そうですね、大学時代はですね、初めて、18ぐらいですかね、一人生活っていうかですね、なりましたので、卓球部に一応所属しまして、日々部活をですね一生懸命やった記憶がありますね。
初めての一人暮らしはご苦労なさったことも多いのでは？
そうですね、やはり親元離れて非常に自由にのびのびできたというのもありますが、やはりその慣れるまではいろいろとこう苦労したところがありますね。
勉学の方は大学時代どうだったんでしょう？
おそらくテスト前は勉強してたと思います。
テスト前は、
テスト前はですね。あとはあんまりやはりクラブ中心の生活で、クラブが終わればもう徹夜麻雀とかですね、そういうことをやってましたので、あんまりこういうこと言ってはちょっとまずいかもしれませんが、そういう生活をしてですね、クラブ活動を通しての人間関係の形成とかですね、そういうことはいい経験になったと思ってますけども。
先輩後輩との関係ですとか、逆に同学年の仲間との関係っていうのはこの時期に気づかれたんですか？
そうですね、そういうのは大きな財産だったと思います。
土木工学科ということですが、当時は今と違ってコンピューターの性能も低かったと思うんです。この辺も大変だったんじゃないでしょうか？
そうですね、一般にその土木というとコンピューターとは非常に縁遠い学科のように思われるんですが、実はですね、土木工学で扱う構造物というのは橋とかですね、大きいものですから実験がなかなかできない、ということはそのコンピューター解析をしなくちゃいけない、ということで、その大きなものをですね解析するためには非常に高性能のコンピューターが必要であるということでですね、当時徳島大学にもですね中型コンピューターっていうのがあったんですが、やはりそれではその容量的にもですね時間的にも不十分ということでですね、京都大学の計算機センターの方にですね行ったりしてました。そこに行くとですね、ほぼ世界最先端のですね、大型コンピューターを使って解析ができるということで、研究室の先生とか先輩とかですね同僚等と一緒に、月に1回ぐらい京都大学の方に学生ながら出張して計算をして卒業研究等をやってました。
当時は京都まで行くのも大変でしたよね。
そうですね、阪神フェリーというのに乗ってですね、で電車を乗り継いでっていうんで、はい、一日仕事みたいなことですね、はい、
そんな風にこう苦楽を共にした仲間との関係っていうのも非常に濃密になったんじゃありませんか。
そうですね、修学旅行でもないんですけど、
はい、
まあ、あの合宿みたいなもんでですね、それはやはりその当時一緒に、釜の飯を食ったというかね、そういう友達とはまた他の友達とは違うまた深い関係ですね、信頼関係ができたと思いますね。
さて工学部という学部はこれからの世界にとって大変重要な役割を担うのではないでしょうか。
そうですね、工学部というのはですね、あの非常に、まあ、重要になってくると思います。なぜかというとですね、工学は今までですね、まあ、非常にさまざまなものを生み出してですね、人々の生活を、まあ、より便利で、まあ、快適にしてきたというのは、まあ、疑いのないところですね、はい、ところが、まあ、そのまあ、いろんな問題が起こってますけれども、地球というまあ自然システムがありますが、それはまあ大変よくできていまして、少しばかりですね、異物がこう混ざったりですね、システムを乱してもまあ自然治癒する能力があったとあるということですね。しかし、まあ、あの技術によってさまざまなものがまあ生み出される過程であるとか、そのもの自体でですね、自然の中にはない異物を生成したりですね、そういうことで地球システムにですね、負荷を非常に与えてきたということですね。
はい、今の世の中そうですね。
そうですね。で、それらのまあ生産速度がですね、こう緩やかな時代は地球の自然治癒力ですね、それによってこう自然に及ぼす影響というのはなかったことはないんですが、あまり問題にならなかったね。ところがまあ非常に急速な生産量ですね、増加してきたということで、まあ、自然の負荷速度がその治癒速度を上回っているということですね。で、その自然治癒力だけではもう健全なシステムをもう維持できないし、
はい、
元に戻れないというのがまあ現状だと思いますね。
そのいろいろな問題を解決するために工学が今期待されているんですよね。
そうですね、だから今言ったようなことのまあ端的なのは、その例えば石油、石炭、ガスといったようなですね、化石燃料ですね、それを使っているんですが、はい、現在まだね、その温室、まあ、効果ガスを発生するということはもうもちろん知られてますね、
はい、
またその化石燃料が近い将来も枯渇してしまうと、じゃあエネルギーはまあどうするんだという話ですね、
はい、
だからそういうことをいろいろ考えてみると、省エネ技術とともに自然に優しいエネルギー生成技術の開発普及が非常に重要であるということが一つと、
はい、
それと環境にまあ配慮したものづくりが重要であると。ものづくりといっても小さなものからも大きなものまで全て含めてですね、それとまあよりまあ便利な情報通信技術の開発がまあ重要になってくるということですね、うん、それとやはり、まあ安心、まあ、安全な社会基盤っていう、そういうものの構築が非常に重要になってくると、そういうことが工学にまあ今求められているというふうにまあ考えてます。
はい、その期待されている徳島大学工学部、これからの社会で重要な役割を担う人材を育てるために、教育ですとか研究の場が充実しているんですよね。
そうですね、現在工学部はですね、あの新しく全ての学科がですね、建物等建て替わりまして、講義棟も日本でも有数の立派な講義棟ができまして、教育研究にですね、最適なハードが出来上がっているというふうに考えております、
はい、
それとですね、まあ、皆さんご存知だと思いますが、徳大徳島大学工学部にはですね、人類がまあ自然と共存共栄するために必要なですね、知識技術を十分学習できる学科がまあ揃っているということで、7学科ありますね、
はい、
建設工学科、電気電子工学科、知能情報工学科、光応用工学科、機械工学科、化学応用工学科、それと生物工学科ですね。それだけ揃ってるところは、まあ、旧帝国大学を除けばですね、まあ、あまりないということでですね、学生各自の興味と特性に合った学科を選択できるということが非常に大きなメリットだと思いますね。
そうですね、はい、たくさんある中から自分がやりたいものの方へ進むことができますもんね。
そうですね。
ただ技術がどんどん高度になって、また細分化していますから、大学4年間で全てを学ぶのは難しいんじゃないでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りですね、あのどの分野もですね、非常に専門がまあ細分化されて、もう高度化されていってですね、まあ、学部4年間だけで全て習得するということは非常に難しくなったと言われてますね。それで、まあ、現在各学科でもですね、いろいろこう教育カリキュラムですね、考えて、学部4年間ではですね、専門基礎的なところを多くの実験とか実習を交えてみっちりとまあ学習して、 応用的な高度な内容はですね、大学院の、2年間で学ぶと。だから学部4年間と大学院の、博士前期課程2年間ですが、
はい、
その合計6年間で最低限必要なですね、教育をやろうというふうに今考えてますね。
それも含めまして、徳島大学工学部では他にはない特色のある教育、どんな教育を行ってますか？
そうですね、工学部のですね、教育プログラムって、各学科ですね、先ほど7学科ありますが、各学科が素晴らしい教育プログラムを持ってます。で、その教育プログラムをですね、評価する認定機構というのが、
はい、
数年前にできましてですね、それは JABI っていうんですが、日本技術者教育認定機構という機構なんですが、
はい、
そこに認定されると、その学科の持っている教育プログラムは国際標準を満たしているということですね、国際的にもそこのそういう教育プログラムで学習したで卒業した学生は非常に評価が高いという話になっております。
はい、
で、工学部はですね、7学科中ですね、現在のところ、6学科がそのJABIの認定を受けてます。で、もう1学科 もう近い将来受ける予定です。
そうですか。
あとですね、やはり工学部ですから、ものづくり教育というのが非常に大事なんですね。で、それをですね、専門に、やってるその創生学習開発センターというのがありまして、工学部の学生だけではないんですが、総合科学部とかのですね、学生も来ることができるんですが、学生が自由な目的を持ってですね、学年等にとらわれずですね、ものづくりを楽しみながらマスターしていくことができるという、そういうふうなシステムも持ってます。
はい、
それとですね、これはですね、一度こう社会に出て、就職した人がですね、ちょっと進路変更とかですね、新たにちょっとこう技能を身につけたいという時に、リカレント教育っていうんですかね、再教育の大学院の制度があります。
はい、
それは再チャレンジ教育支援プログラムっていうんですけども、それもですね、文部科学省の方から認めていただいて、今多くのですね、社会人の方が再チャレンジしているという状況でございます。
はい、
それと、非常にですね、日本でも珍しい取り組みとしまして、工学部に国際連携教育開発センターというのがあるんですが、
はい、
ここではですね、ダブルディグリープログラムというのを、実行しています。
ダブルディグリープログラム、
はい、このダブルディグリーというのはですね、徳島大学だけでなくてですね、連携をしてます海外の大学の博士号も同時に取ることができるという画期的な、システムでございます。はい、ですから今これはおそらく日本でも他大学あまりやられてなくてですね、非常に注目されている取り組みでございます。
そうですか。はい、いろいろお話しいただきましたけれども、来週は徳島大学工学部の具体的な教育制度や入試について成幸先生に詳しくお伺いします。